はようございます。聖書と福音の時間です。1年前の今日、私たちが住むこの日本を大変な悲しみが襲いました。それはあまりにも思いがけない出来事でした。今も悲しみと苦しみの中におられる方々に心から哀悼の意を述べたいと思います。そして全ての方に神様の慰めが届くことを心から願っています。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。先日ある方が世界一普及している遊びを教えてくれました。何かお分かりですか？じゃんけんです。世界中のほぼすべての民族にグーチョキパーで勝敗を決めるじゃんけんが見出されるそうです。ところでじゃんけんに禁物なのは後出しですね。相手がグーを出すのを見てパーを出したり、パーを出すのを見てからチョキを出すのはルール違反です。後出しじゃんけんなら勝つのは当然ですね。ところが後出しじゃんけんで負けるのは難しいのです。5回続けて負けることができる人は半数くらいだと言うんですね。なぜでしょうか？じゃんけんでは勝つ練習しかしてこなかったからです。負けるための回路が脳にないので、とっさに負ける方を出そうとすると、頭がパニックを起こすんですね。これはじゃんけんに限ったことではありません。私たちはいつも相手に勝つことを考えて生きています。いかにして相手より一枚上手を行くか、抜け目なく乗り越えていくか、競い合って勝ち取っていく思考が脳のシナプスに焼き込まれています。それは経済活動に関して言うならば、決して悪いことではないと思うんですね。しかし、自分の努力と才覚だけでのし上がっていくという人生観で生きる人間にとって、とても理解しがたい世界が聖書の中に語られているのです。ある時イエス・キリストは次のような例え話をなさいました。葡萄園の主人が早朝に作業員を雇います。一日働いたら1デナリ。まあ、日本円で1万円ぐらいですね。1デナリを払うという条件です。この主人は夕方5時にも人を雇います。同じ条件で雇うんですね。やがて支払いの時間になりました。主人は早朝組にも1時間しか働いていない夕方組にも同じ賃金を払います。その時、早朝組の労働者が主人に食ってかかるんですね。12時間働いた我々と1時間しか働いてない奴らが同じ賃金とはどういうことか。その時に主人はこう言うのです。友よ、私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と1デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ、私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか？それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか？ある経営者がこれを読んで言いました。うちの会社でこれやったら社員に示しがつかな。あなたはこの例えを聞いてどう思いますか？胸がスーッとしますか？それとも納得いかないという気持ちになりますか？私ははじめ釈然としませんでした。なぜでしょう？夕方組の受け取ったものを報酬として見ていたからです。早朝から一日中働いた人がもらっているものは報酬です。しかし1時間しか働いていない人が受け取ったのはプレゼントです。それは主人の好意から出た一方的な贈り物です。他人が見たら妬ましく思えるほど腹立たしくなるほど気前の良い御神物なのです。キリストはこの例えで 一体何を伝えたかったんでしょう。神とは一方的に素晴らしすぎる賜物を与えたくてうずうずしておられる方なのだと言いたかったのです。そしてこの神様の不当にまで見える一方的な愛の行為を聖書は恵みと呼んでいるのです。一体神様はどんな恵みを人間に与えてくださっているのでしょうか。第一に、生きていること自体が恵みなのです。私たちが生きるためになくてはならないものは、私たちが働いたから受けているものでしょうか。例えば、太陽や地球や空気や水や重力は、私たちが働いたので与えられているものでしょうか。いいえ、何の働きもなくても与えられています。それどころか、神を否定していても受け取ることができるのです。それは労働に対する報酬ではありません。神の一方的な恵みなのです。第二に、さらにすごい恵みを神は与えてくださいました。それは、私たちの罪を一方的に許すという恵みを唱えてくださったのです。これがどれほど不当に見える、ありえない恵みであるかは、愛している人に裏切られた経験を持っている人であるならば、少し理解できるかもしれません。今日本で一番たくさんの読者を持つブログは、芸能人のゴシップネタブログだそうです。毎日のように俳優の誰々が妻を捨て他の女性に走ったとか、女優の何々が夫がありながら他のタレントと密会したとか、そんなことがまるで見てきたかのように書かれてあるそうです。多くの人はそれを読んでも傷つきませんね。どうしてですか？所詮、自分とは関係のない人がした裏切り行為であるからです。他人が別の他人を裏切ったという話であるなら、その内容がひどいものであればあるほど、愉快な気持ちで見ることができるんです。しかし、もし妻を裏切ったその人が自分の夫だったらどう感じますか？夫を捨てて他の男性に走ったその女性が自分の妻だったらどう思いますか？とても平気で折れないはずです。愛する者から受けた裏切りはひどい傷となってその人に残るのではありませんか？神は人間を愛しておられるのです。だからこそ労働におらず、一方的に太陽を与え、自然界を与え、空気を無料で提供し、私たちを生かしてくださっているのです。その愛する人間が神を無視し、誠の神から離れ、偽りの神々を拝み、自己中心に生き、しかもそれに何の痛みを感じることもなく、生きている姿を見るということは、神にとって、耐え難い痛みなのです。傷なのです。しかし神は、それでも人を諦めることができないで、あなたを生かしておられるのです。なぜですか？あなたを愛しておられるのです。第三に、神は罪人を救うために、ご自分の一人子を犠牲にしてくださったという恵みです。これこそ、不当なる恵みだと思うのです。今から25年前、ラストエンペラーという映画がアカデミー賞を取りました。これは秦国最後の皇帝、愛新覚羅溥儀の生涯を描いたものです。彼はまだ幼子の時に次期皇帝に選ばれ、贅沢三昧の生活をします。ある時彼の弟が聞くんですね。あなたが悪いことをしたらどうなるの？少年皇帝は答えます。僕が良くないことをしたら、他の人が罰を受ける。そしてそれを弟に見せるために、溥儀は高価な壺をわざと割ってみせます。直ちにしもべの一人が殴り飛ばされるんですね。古代の王国ではこれが 王子の教育でした。しかし神はこれと逆のことをなさったのです。神のしもべが罪を犯したとき、王ご自身が罰を受けられたのです。この罰を身代わりに引き受けた王こそは、十字架にかかられたイエス・キリストに他なりません。あなたのために命を捨てた神の御子、そして死後三日目に死を突き破って蘇られた救い主、この方こそあなたのキリスト救い主なのです。今、あなたのために祈るこの救い主イエス・キリストをどうぞ信じて罪の許しを受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。